黙示録2章、今日は最後のこの場所ですね。18節からですけれども、主がヨハネにこの今あることとしてお語りになられている7つの教会、その第4番目の教会になります。テアテラにある教会です。では18節お読みしますね。またテアテラにある教会の御使いに書き送れ、燃える炎のような目を持ち、その足は光り輝く真鍮のような神の子が言われる。テアテラでありますが、前回見ましたペルガモの教会から南東に約65キロに位置する町です。で、この地域の中心都市ペルガモとかで、まあ、その次に出てくるサルディスとか、そしてエペソなどをつなぐ交通の要所になっていました。で、ギリシャ帝国からペルガモ王国、そしてローマ帝国の統治下に組み込まれていきますけれども、テアテラは7つの教会のある7つのその町の中で最も小さいと言われています。でなぜかと言いますと、この川、このリューコス川っていうのがあるんですが、それ川沿いの肥沃な平原らしいんですね。でそこに町が作られているんですが、肥沃であるがゆえに軍事的には外部の攻撃をよくこう受けるわけなんですね。守るのがとても難しい場所です。だから戦争が起こると必ず攻撃されて、何度も町が壊されていったと言われています。で、その交通の要所であったことから商業の町として発展するんですね。パウロが第二次宣教旅行の中で初めてヨーロッパに入った、あのマケドニアの男の人が夢の中で出てきて助けてくださいと言って行ったところがピリピの町であります。でそこで、祈り場ですね、この安息日なんですけども、シナゴーグにいつもパウロは行くんですが、ユダヤ教の中で10人を以上でないと、男性がですね、10人以上でないとシナゴーグは作らないということになってたんですね。だから祈り場、だから少なかったんですね。祈り場で福音を語っていたところ、信仰を持った女性がいました。ルデアという女性ですけれども、テアテラ市の紫布の商人で神を敬うルデアという女が聞いていたかと。でこのように、商人だったって言うんですね。でしかも紫布の商人だということであります。で先ほど話しましたように、このテアテラがこの軍事的に攻撃にさらされて町が破壊されていくという歴史を持っているために、生き残っていくために一致団結する結束力を強めていきました。でそこでギルドと呼ばれる同業組合が誕生します。でその町にそういうギルド単位の、まあ、その商業が栄えて、羊毛とか紫布とか麻布とか衣服、土器、銅細工、染料などの多くの組合があったそうです。で、まあ、中でも紫布はテアテラさんとして有名なんですね。で、まあ、このテアテラはこのスミルナとかペルガモにあったような強烈な皇帝崇拝もなかったですね。で、ギルドが経済活動の中心なんですが、ここが大きな試練でありました。その中で、まあ、いろんなことを活動するんですが、凶楽もあり、偶像礼拝もあり、だ性的不貧困がありました。まあね、今だったらね、なんか会社のお付き合いで、例えばなんかそういうは、外国に行ってね、じゃあ、女の人を用意しましょうみたいなね、まあ、そういうあれですよ、昔のこのギルドの中における、この 活動の中で、儀式でそういう偶像礼拝と不品行があったわけです。で、それに参加しないとギルドにとどまることができず、キリスト社は、強い圧力を圧迫を受けていました。生きるためには仕方がないという言葉ね、私たちも使いますが、主は自分を救おうとするものは何て言いました？それを失う。そして福音のためにそれを失うものはそれを救うとイエス様が言われたわけなんですね。で、そのような、試されるような状況の中にあって、なんとそれをやっていいんだよと予言をする偽予言者、女予言者がいたんですね。で、これがテアテラの教会の背景になっています。で、今読んだところはイエス様が燃える炎のような目を持っていると紹介されています。主がヨハネに現れた時の一部の姿でありますけれども、これは主がどんな隠れたことをも見ておられて明るみに出してそれを裁かれるという意味合いがあるわけなんです。で、主なる神が燃える炎で多くの不義を行う者たちを焼き尽くされるわけですね。あのエリアの時にね、預言者エリアの時に、エリアを捕らえに来た者たちが天からの火によって焼き尽くされたと、いうところがあります。それでね、あの使徒ヨハネとヤコブがサマリアの町にイエス様がこの、行かれた時にサマリア人がイエス様を受け入れない、ということで、主よ、私たちが天から火を呼び下して彼らを焼き滅ぼしましょうかと尋ねると、イエス様は戒められて、人の子が来たのは人の命を滅ぼすためではなく、それを救うためなのですと言われたわけなんです。ですから今私たちが人を救うためのキリストを伝えているわけであって、火を降らせるなんていうことをね、考えてはいけないわけなんですけれども、けれども同時にですね、火を持って再び来られるキリストも心に留めていなければならない。そして今ここでは教会に暗闇の技が行われていた。で、主はそれをことごとく見ておられて裁きを行われるんだということなんです。そして足は光り輝く真鍮だと書いてあります。で、あのエゼキエル書のケルビムの上に座しておられる主の姿でも、その足が光り輝く真鍮になっていました。これは天の純粋な、あの青いあそこから、今度は地にこの地上ですね、この裁きとなって現れていることを表しているわけですね。で、この足を持って地上に戻ってこられるときに諸国の軍隊を踏みにじるわけなんです。で、ここで特筆、あのこの特に、この注目したい言葉が、このイエス様ご自身を神の子と言われていることですね。地上におられるときに神の子ってイエス様がはっきりと言ったっていうのは非常に少ないです。人の子っていつもおっしゃってましたね。で、ですが、例えば悪霊は意図高き方の子って呼んでみたりですね、けれどもイエス様は黙らせました。で、ペテロがイエス様を生ける神の子キリストと告白して、で、その時にも他の人には言わないようにと戒められたんです。地上においてへり下るお姿がここにあるわけなんですね。けれども信じる者には神の子御子として現れてくださいました。そして世界に対して再臨の時に神の子として現れてくださいます。もうイエス様復活によって表してくださいましたが、今度は信仰を持ってない者にもこのご自身を神の子として表すわけなんです。で、詩編の2編にですね、この神の子の、この名称の背景が書かれています。 ですね。こう書いてますね。一節から読みしますね。なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛ともに集まり、主と主に油注がれた者、これキリストですね、メシア、とに逆らう。さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。天の御座についておられる方は笑う。主はその者どもをあざけられる。ここに主は怒りを持って彼らに告げ、燃える怒りで彼らを恐れおののかせる。しかし私は私の王を立てた、私の聖なる山シオンに、これ王ですね。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子、ここですね、神の子ですね。今日私があなたを産んだ。私に求めよ。私は国々をあなたに譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にすると。このイエス様の姿がこのテアテラの教会の背景にあるわけなんです。この私、あなたは私の子ね、今日私があなたを産んだ。この産んだっていうのは、イエス様がクリスマスであの時にお生まれになったということではなくて、使徒の働きの13章を見ますと、パウロはここをイエス様がよみがえられた時のね、言葉として、予言の成就として引用しています。復活を表しています。イエス様が神の子であることを、この死者の中からよみがえらせることによって公に示されたと、ローマの一章のところに書いてあるんですね。で、その方がこの諸国の軍隊をことごとく打ち砕かれ、また鉄の杖で強く治められるわけなんです。では19節を見てください。私はあなたの行いと、あなたの愛と信仰と奉仕と忍耐を知っており、またあなたの近頃の行いが初めの行いに勝っていることも知っている。主は他の教会に対するのと同じように、知っているという言葉から始めておられます。で、ここに書いてあることね、驚くのは、エペソに対するイエス様の言葉と非常に対照的だということですね。いい意味で、初めの愛から離れてしまったとね、イエス様がおっしゃっているのに対して、こちらは愛と信仰と奉仕と忍耐、そして近頃の行いが初めの行いに勝っていると、ね、エペソでは初めの行いにまた行いなさいと、ね、戻りなさいと言われていたのに、ここではさらに勝っている、実を結んでいたということですね。まず愛がありました、動機がありました。愛というキリストの愛によって駆り立てられているとパウロは確か第2コリントで話しましたけれども、今熱心に行っているものが果たして愛から来ているか、キリストの愛から来ているかどうか、そして信仰に対してはしっかりと守っているかどうかですね。自分の信じていることが健全な正しい教え、キリストについての教えに基づいているかどうかですね。そして奉仕とありますけど、これは主に愛され、主を愛するがゆえに労して主に仕えて人々に仕えていく、こうですね、そういう姿であります。で、自分自身が、自分が愛しているっていう言葉を使っていても、それにふさわしいロークがあるかどうか、行いがあるかどうかですね。次に忍耐があるか。これはいろんな困難がこの愛の行い、事前にはね、あります。けれども、そういうのも、本当に続けてね、そういう困難があっても続けていってるかどうかということですね。で、先ほど話したようにテアテラの町というのは小さな町であったにもかかわらず、この教会についてはこの 愛と信仰の行い、奉仕において優れていたわけなんです。ところがですね、 バランスを持つっていうのは非常に難しいです。エペソの教会においては偽使徒と呼ばれている人たちが我慢することができなかったと、でそういう者たちが入ってくるということを許さなかったというイエス様が評価しておられることがあった反面ですね、初めの愛から離れてしまったと。で彼らはその逆です。初めの行いに勝る愛の行いをしているですけれども、偽りの教えについては何ら調べることもなく精査されることもなく受け入れられていったわけなんですね。それが20節以降、しかしあなたには非難すべきことがある。あなたはイゼベルという女をなすがままにさせている。この女は預言者だと自称しているが、私のしもべたちを教えて誤りに導き、不貧困を行わせ、偶像の神に捧げたものを食べさせていると。ここになすがままにさせているという言葉ですね。これがこの教会の一番大きな問題でした。ペルガモにある教会のことを、思い出してください。これと比べてみると興味深いです。ペルガモにある教会では主は少しばかり非難すべきことがあると言われました。そしてバラムの教えを報じていると、人々がいると言われました。でそのバラムの教えも基本的にこと同じで、この偶像礼拝と、また不貧困を、許す教えであったわけなんですね。けれどもですね、ペルガモは基本的にこの証を立てていた教会です。サタンの王座がある、そして全てに反対という意味のアンテパスという人がですね、殉教しました。で殉教しても彼らはイエス様のに対する信仰を捨てなかったわけなんです。でこのように時流に逆らっていたわけなんですが、テアテラはそれがなかったんですね。なすがままにさせていた、抵抗していなかった。ペルガモにおいては微妙になんかそういう悪い教えが入り込んでいたのに対して、テアテラは放置されていたわけなんですね。大胆に導入されてました。で私たちの信仰そのものが戦うという要素、側面があります。ユダの手紙に、ユダの手紙っていうのがこの二世教師が入ってきてることをね、話してるな、内容なんですけども、ユダの手紙にね、3節と4節にこう書いてあります。生徒にひとたび伝えられた信仰のために戦うようあなた方に勧める手紙を書く必要が生じました。というのはある人々が密かに忍び込んできたからです。彼らはこのような裁きに遭うと昔から前もって記されている人々で、不敬虔なものであり、私たちの神の恵みを宝珠に変えて私たちの唯一の支配者であり主であるイエス・キリストを否定する人たちですと。恵みを宝珠に変えたと言ってるわけなんです。でも信仰によってために戦っているのが本来のキリスト者の姿です。で私はこの世に生きてますが、この世のものではない、主の皆のゆえにこの世の流れとは真っ向から反対するという面がこの信仰を保っている中にあるわけなんです。しかしその戦うことそのものが偏教であると、キリスト者は愛があるんだと言って恵みを宝珠に変える態度を取るならばですね、このユダヤの手紙に書いてあるように、唯一の支配者である主であるキリストを、イエスキリストを否定するんだよというふうに言っているわけなんですね。でイゼベルという女なんですけども、この教会において預言者を自称してました。で多くの者たちが彼女の働きはおそらくはね、この想像してみてください、優れていると思っていたと思うんですね。で表向きは特に覆い隠していることができた。しかし主はそのように見ておられなかった。でその女の名が示すように、 かつての旧約時代のイゼベルを思い起こすような行動をしていたってことです。で、何やってたかっていうと、預言者エリアを使わす、神が使わしたその背景、大体的にそのイスラエルの王の妻となることによって、異教を、この偶像をイスラエルに持ち込んでいった張本人、黒幕であります。シドンの王の娘だったんですね。で、イスラエルの王アハブがヤロブアムが建てた金の格子だけでは飽き足らずに、シドンまで行って、その彼らの拝むバールを拝み、仕えて、そしてイゼベルと結婚したわけですから、今度はイゼベルがやってきたことによって、サマリアにバールの宮を建てて祭壇も築きました。で、イスラエルの人たちがこぞってそのヤロブアムの罪に加えて、このバールの礼拝をするようになっていったわけなんです。でね、問題がシドンっていうのはこの港町であって、国際的な貿易も行っているような、あのツロと並んでですね。だから、アハブの時代というのは経済的に豊かだったんです。どうでしょう、経済的に豊かであれば満足しますよね。大きな問題とは感じないわけなんです。で、これって恐ろしいことです。特に問題が起こってないのだから大した問題はないというふうに私たちは思ってしまいます。それゆえ神はエリアを使わし、そしてその時に雨をやめさせ、あの3年間ぐらいですか、やめさせてですね、で最後のところで バールの預言者との対決があったんですね。で、イゼベルはエリアを殺すという脅しを行って、そしてエリアがシナイ山まで、まあ、逃げるようなことがあったわけですけれども、まあ、そしてまた戻って、で、あのナボテ事件って言ったら分かりますか。イスラエルにですね、冬の宮殿がありましたですね。あのサマリアはが本拠地なんですけども、このもう一つ宮殿があってですね、で、そしてナボテがその場にそばにブドウ畑を持ってたんですね。で、彼はそれ売ってくれって頼んだんです。ところがナボテは主から任されている割当地を譲ることはできないときっぱりと断りました。で、彼ふてくされたんです。ふてくされました。ちょうど飴がもらえ、飴でも何でもいい、おもちゃでもいいんだけどさ、もらえない子供がだだこねているように、大の大人で大の王様が落ち込んで寝床で寝ていたんです、ベッドで。まあ、このね、幼児性がまさに偶像礼拝の根っこですね。で、恐ろしいのはイゼベルなんですよ。彼の指輪にある印鑑を使って、で、彼の名によって、署名っていうか印によって、ナボテが神を罵ったという偽証の、この証言をさせなさいという、そういう手紙を送ってですね、そして偽証の証人を、あの偽りの証人を立てて、ナボテを石打ちの刑にさせたと。まさかそこまでね、アハブは考えていなかったかもしれませんけれども、それをそのままね、彼を殺すというところまでのことをする邪悪な女であります。しかし偶像礼拝の根っこというのは、こういう自己の肥大化、幼児性、わがままを通せると思わせる強い意志があるわけなんですね。でですね、私のしもべたちを教えて誤りに導き、不貧困を行わせ、偶像の神に捧げたものを食べさせていると主は言われます。まあ、実に生々しい内容ですね。私のしもべたちと主が言われていますが、主のしもべ、主に従う者たちをもね、不貧困を行い、偶像の神に捧げたものを食べさせていたわけです。主に仕えているとされている者たちが偶像礼拝に陥って不貧困を行うということであります。 おそらく寛容のという名のもとで行われていたと思うんですね。反対するとか戦うとかはクリスチャン的ではない。クリスチャンは愛だ、寛容が愛だ、だから戦うことは間違っていると、こういう神の恵みを宝珠に変える偽りの教えですね。神の愛とは何か。この方の愛にとどまって神を愛してこの方に従うというのは当然ながら霊的な成長が必要です。霊的な鍛錬、訓練が伴います。だからアハブとは正反対なんですね。成長します。自分がやりたいことをね、願っていること、これは横に置いて神の願われていること、神のやりたいこと、これに自分を明け渡していくわけなんです。で、自分のやりたいことを願っていることに、このアハブがそうであったように歯止めが効かなくなる。そして今度は自分ももう完全に何をやっているか分かってない状態、まあ、そうすることが正しい、絶対に正しいと思い込んでいる、まあ、究極の自己中、わがままであります。で、教会の中にこのイゼベルの教えが入ってきた。つまり世がこの教会の中、このっていうか、その教会の中に入ってくる、この強烈に推進していくという力があったということね。聖なること、正しいことを心から求めるべき交わりじゃないですか。そこに自分のわがままを貫こうとする、しかも貫くために人々を巻き込んでいくっていうね、これが偽預言者の特徴です。そして心がしっかり定まってない人たちを誘い出して、ますますその人たちが罪を犯し主から離れていくようにさせていくわけなんです。で、教会の中にそういう偽教師が入ってきてくるんだということを警告しているのがペテロの第二の手紙とユダの手紙ですね。これここに入ってます。で、今話した話っていうのは実はその2つの手紙のことを頭に入れながら話したんですけども、で、神と人に、神に仕え、そして神にあって人に仕えていくのではなくて、言葉巧みに自分自身に仕えさせようとしていきます。で、現代社会がまさにそうですね。現代の病と言ってもいいかもしれませんが、自己愛と自己愛のゆえに人々を巧みに操作する病が蔓延しています。で、21節ですが、私は悔い改める機会を与えたが、この女は不貧困を悔い改めようとしないと。大事なのはイエス様は機会、悔い改める機会を与えられた、忍耐しておられたわけなんです。先ほどね、火を天から降らすといったヨハネに戒めを与えられましたように、主は憐れみによって人々を悔い改めに導かれるわけなんですね。ローマの2章の4節に、神の慈愛があなたを悔い改めに導くと書いてあります。ですから私たちは主の憐れみの中で早まった判断をせずに、主が明らかにされるまで忍耐して待つことが必要です。ところが悔い改めようとしないと、ここに書いてありますですね。で、巧みにその隠していく、隠蔽していく、このスルリスルリと抜けていく、でそういうことをやっていたわけですね、このイゼベルという女が。で、必ず明らかにするというのが聖書に書かれている原則であり、神の原則であります。第一テモテの5章の24節で、ある人たちの罪はそれが裁きを受ける前から誰の目にも明らかですが、ある人たちの罪は後で明らかになります。だから一時期隠れていていたとしても、その人たちの罪も後で明らかにされますと書いてます。で、22節、見よ、 私はこの女を病のとこに投げ込もう。またこの女と姦淫を行う者たちも、この女の行いを離れて悔い改めなければ、大きな神棚の中に投げ込もう。悔い改めない状況であれば、報いを神が与えるということであります。で、女またこれに追従する者たちは、床を不貧困で怪我していました。で、それが病のとこになると。だから、汚れたとこから病のところに変えるよと。で、これ文字通りでもあったと思うんですね、これ。つまり、性病とかにかかっていた可能性はありますね。そして、コリントの教会において近親相姦をしている男もね、彼の肉が滅ぼされると。で、それは主の日に彼の霊が救われるためだって書いてますけれども、そのような罰を、この裁きを受けたわけです。受けるんですね。で、次に、大きな、困難の中に投げ込もう、大変な困難の中に陥るっていうんですけれども、その時代にそうなるっていうこともあるんでしょうけど、ここでは終わりの日の大困難のことを指しているのではないかなと思われます。で、教会が大困難を通るのかどうかという問いに対して、皆さんはどう思われるでしょうか。うちの教会の人たちは、模範解答は通りませんって言うと思うんですね。警挙は大患難の前です、ね。いや、そうではありませんと私が今言ったら、え、そうだ。焦んないでくださいね。私の言葉を信じなくて、聖書の言葉を信じてくださいよ。でも、そう、通るっていうふうに言う人たちもいる。このそれが聖書が書いてあることだという人たちもいるんですね。議論が分かれます。で、私はこう考えます。ここに書いてあるように、偽りの教えを受け入れている、また初めから救われていないけど形だけが経験を装っている者たちは、教会といえども、教会という形があっても大患難を通るということです。信じると言っても、実は身はこのイエス・キリストを否認している者たち、簡単に言うと廃教ですね。廃教の教会です。形だけは教会というものは残っているんですが、大患難の中で裁かれるんだよということであります。で、それが、この聖書を俯瞰すると、この新約聖書を、ね、こう大きく見ていくと、2つの箇所でね、まあ、あの代表的な箇所なんですけども、この見つけることができます。イエス様は天の御国の奥義の例え、毒麦が畑にまかれることをお語りになりました。ちょっとお読みしますね。13章、マタイの13章の24節から30節までをお読みします。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はこういう人に例えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々の眠っている間に彼の敵が来て、麦の中に毒麦をまいていった。麦が芽生え、やがて実った時、毒麦も現れた。それでその家の主人のしもべたちが来ていった。ご主人、畑には良い麦をまかれたのではありませんか？どうして毒麦が出たのでしょう？主人は言った。敵のやったことです。するとしもべたちは言った。では私たちが行ってそれを抜き集めましょうか。だが主人は言った。いやいや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら、私は狩る人たちにまず毒麦を集め、焼くために束にしなさい。麦の方は集めて私の蔵に納めなさい。毒麦がまかれたので、毒麦が良い麦の畑の中に生えてってしまっているという、混在している状態であります。で、この時に毒麦を刈り取りたいんですけれども、抜き取りたいんですけれども、イエス、あの主はまだやってはいけないと。なぜかと言ったら、良い麦もこの抜いてしまう危険があるからだと。で、これが今言った目に見える教会の姿であります。主は早まった裁きをしてはならない と第一コリントの、4章だったかなでおっしゃっています。でそれは何かというと、神が明らかにされるとき、だからつまり世の終わりで収穫のときに明確に見が見て、これは毒だということが分かるときに刈り取りをするというところまで待っていなさいといういわゆる試験期間でもあるんですね。この一体根っこにあるこの信仰が本物かどうか、本当の信仰なのかどうかということを試されている期間であるわけなんです。ですから形だけ、実を否定する、経験を装っている、この暗闇の行いがある、隠されている、でこういうことが、この明らかにされていき、そして神の裁きが行われるわけなんですね。で大患難の時代を通って、この2つ目なんですけどね、この代表的なところで大患難を通る教会の姿、それが黙示録の17章にその姿があるんですね。まあ、別に教会に限ったことではないですけれども、大陰部バビロンの姿があるわけです。イゼベルのような女がいるわけです。世の王国、世の国々の王たちがその女と不貧乏をし、女は巨大な富を蓄え、そして真実に主に従う者たちを足で踏み倒して流血の罪を犯している。で彼女は獣に乗っていた。しかし今度は獣と他の王たちが、一緒にこの女をやっつけるわけですね。でそれで、彼女は滅ぼされるわけです。でこれが黙示録の17章に書いてあります。でこの教会が世から清め分かたれている存在なのに、世の一部になっている時に教会は大患難を通っています。そしてイエス様の裁きを受けるわけです。これが廃墟の教会です。そして23節ですね。また私はこの女の子供たちを死病によって殺す、こうして全教会は私が人の思いと心を探るものであることを知るようになる。また私はあなた方の行いに応じて一人一人に報いよう、はい、女の子供たちというのは女の教えを受けた継承者たちのことですね。でその彼らも死病によって主によって裁かれる、明らかにされると。でそのことによって全教会が私が人の心と思いを探るものであることを知るようになると。全教会ですね、全ての教会に知られるようになる。今まで隠されていたもの、これが明らかにされる。神の清さが現れるわけですね。似たような話がペテロがアナニアとサピラに対して主の裁きを宣言したときに、彼ら死んだでしょ、その目の前で。それでこう書いてます。教会全体とこのことを聞いた全ての人たちとに非常な恐れが生じたと。でこういう神の清さに関わる健全な恐れっていうのは必要ですね。で神は時にそういうことを行われます。そしてここにある人の思いと心を探るという言葉ですけれども、正確にはギリシャ語で人の心と腎臓を探ると書いてあります。でユダヤ人にとって、心で人は思うんです。普通ね、心で感じるっていうじゃないですか。でもね、心で思うというのが、ユダヤ人の考えで、で今度ね、感じるのどこかっていうと肝で感じるんですよ。内臓で、腹黒いとかさ、あとは断腸の思いとか、こういうことですね。でそういう腹黒さとか、こう陰湿な形で、人には見えない形で、この暗闇のこの行いというものがあるときにですね、しかも教会の中でそういうことがあっても、その深いものっていうのをイエス様は必ず全部を知って裁かれる。だから先ほど炎のような、この燃える炎のような目を持っていると、全部を見通してそれを燃やすわけなんですね。で 報いる方なんですね。行いに応じて一人一人に報いを、ここで第一ですね、エゼキエル書私たちは学んでますけれども、父がね、父のなんだっけ、巣が子供の歯が浮いたっていうことわざでね、父なんだっけ、とばっちり受ける、この父がやってることは子供がなんだっけ、あれなんていうことわざだっけ、そう、水分を食べてなんだっけ、子供の歯が浮く、 OK、 ありがとうございます。でそうではなくて、一人一人がその罪を犯した者がそれ死ぬんだと言ってるように、この一人一人に報いるわけなんです。でこれはね、他の箇所でもたくさん書いてますけども、第一コリントの3章の13節、例えば、各人の働きは明瞭になります、その日がそれを明らかにするのです、というのはその日は日とともに現れ、この日がその力で各人の働きの進化を試すからですとあります。でこのような、問題のある、まあ簡単に言うと腐敗した教会であったわけですけれども、そこにも忠実な者たちを残しておられるわけです。24節、しかしテアテラにいる人たちの中でこの教えを受け入れておらず、彼らの言うサタンの深いところをまだ知っていないあなた方に言う、私はあなた方に他の重荷を負わせない、ただあなたの持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさいと、この教えを受け入れていないと。でこのサタンの深いところをまだ知っていないっていうんですね。でおそらくこのサタンの深いところっていうのは、そのテアテラではびこっていたギルドによる異教の儀式の中、これが第一にそういう意味合いとしてあるんだと思うんですね。忌まわしい性的盗作だけではなくて、オカルトの要素も含まれていたと思うんです。オカルト、ペルガモにおいてはサタンの王座って書いてますよね。でこっちではサタンの深いところ、だからサタンには深みがあるんだと、深いものがこのあるんだということを私たちは知る必要がある。例の戦いにおいてそういう深みがあるんだという、これまできれいに見えていたもの、良いとされているもの、正しいとされているものに実はサタンの深みがあるわけなんです。まあ明確なね、目に見える形っていうのは本当にはっきりしますね。例えばチベットの仏教というのは、密教というのはですね、本当に恐ろしいですよ。この悪霊をですね、招いて、この招き入れてですね、そして本当に悪霊付きになったらいろんなことができてしまいます。この歯の上をですね、このたくさん歯がこの並べられているところの刃っていうかな、その歯がこの裏側になって、この足に乗っかっていくんだけども全然傷つかないとかですね、そういう怪力が出ちゃうんですよ。これ悪霊に疲れてるからですよね。でそういうダークなサタンの深いところで、そこに宣教師が入ってって、イエスの何よってって言ってですね、するとね、本当にそれが効かなくなっていくとかですね、そういう話っていうのは現実にあります。本当に本当に怖い話です。しかし、私たちはそういう密教のようなものっていうのはあんまり目にはしません。まああると思いますけれども、けれども非常に高度で巧妙なサタンの住むところがあるということをね、私たちは知る必要がありますね。でその霊の戦いって一体何なのかということを、本当に私たちは共にね、この何て言うかな、この知恵を尽くしてね、この教え合っていくって言ったら変なんですけれども、本当に励まし合って善行をこのを促していって、愛を促していって、そして互いに進め合おうではないかと。である人々が、この集まることをやめたりする、そういうふうにならないで、ますます励まし合って、かの日が近づいているからそのようにしようではないかって、このヘブルのね、著書だったかなに書いてある通りにしていく必要があります。でこれまだ知っていないという言葉、とっても大事です。知るために試せなくていいです。お試ししなくていいです。いいですか、もう一回言いますね。お試しはしなくていいです。そういう悪いものがあるとか、何かこういうものがあるんだ、ああいうものがあるんだっていう時に、好奇心を持ってその中に入っていく必要ないし、俺は戦うんだって言ったらですね、なんかその中にね入っていかないで、それ例の戦いのこと全然知らない人です。例の戦いは何ですか、血肉に対するものではなくてね、諸々の霊に対するものであって、神の武器、 神の大量の力によって強められなさいですから、私たちが行うものではありません。で、純粋に福音の中にとどまっていることが必要なんです。で、この教会の中にそういう悪い企みを持っている者たちがやってくるっていうこの現実、生々しい姿を手紙の中では多く書いてあるんですね。で、先ほど言ったように第二ペテロとユダの手紙はもう具体的に書いてるんですけど、パウロもね、ローマ人の手紙で言ってるんですね。16章最後の章ですけれども、18節から20節です。そういう人たちは私たちの主キリストに仕えないで自分の欲に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しているのです。で、こうやってね、分裂とかつまずきをもたらしているんですね。で、あなた方の従順は全ての人に知られているので、私はあなた方のことを喜んでいます。しかし私はあなた方には、あなた方が善には悟く、悪には疎くあってほしいと望んでいます。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいますですね。善に悟く、悪には疎くあってほしい。で、ここの背景分かりました？分裂、つまずきをもたらす者たちを避けなさいとパウロが言っていてですね。そして純朴な者たちです。心が定まらない人たちです。こう、クリスチャンとしてどうなのかなとか、本当に、よくちょっと悩んでますっていう人たちを捉えてですね。そして、教会の中で荒らすんですよ。ね。で、あなたたちのことは喜んでるよ。パロは言ってます。しかしって言ってもね、善には悟く、悪には解かれません。だから最大の防御は今知っていることをそのまま保っていることです。つまり単純にイエス様を知って愛して仕えているのならば、そこに留まっていなさいと。そうすると速やかにあなた方の足で平和の神がサタンを踏み砕いてくださるという、この終わりの日に神が行ってくださることをここで約束してるんですね。そのことも実はね、この26節以降に書いてるんですよ。ただちょっとその前にね、26節入る前に、あなた方の持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさいと書いてます。これは私が行くっていうのは主が戻ってくる時まで、敬虚の時まで、 あなた方がしなければいけないものは何か、今すでに持っているものをしっかりと持っていなさい。何かしなければいけないんじゃないんですね。すでに持っているものをしっかりと持っていなさいなんです。ほっとしませんか？なんかこういう話聞くと怖い、なんかイエス様の裁きがある、あじゃない。すでに持っているものをしっかりとイエス様が戻られるその最後の時まで持っていなさいということなんです。で、テモテがね、あ、テモテじゃないや、パウロが第二テモテの一章の13節14節に、あなたはキリストイエスにある信仰と愛を持って私たちから聞いた健全な言葉を手本にしなさい。そしてあなたに委ねられた良いものをあなたのうちに宿る聖霊によって守りなさいと言っています。で、次いきますね。勝利を得る者、また最後まで私の技を守る者には、諸国の民を支配する権威を与えよう。彼は鉄の杖を持って土の器を打ち砕くようにして彼らを治める。私自身が父から支配の権威を受けているのと同じである。また彼に明けの明星を与えよう。勝利をする者たちに対する約束。今は出てきましたね。エペソの意図は何ですか？神のパラダイスにおける命の木の実でした。スミルナにおいては第二の死からの救いでした。ペルガモは隠れたままマナと新しい名の記されている白い石を受け取ることでした。そしてテアテラにここでは諸国の民を支配する権威だと。で、この、権威について話す前に、この最後までね、私の技を守る者って言い換えてます。この勝利をする者が。先ほどの続きですよ。私が来る時までしっかりと守って、持っていなさいと。 で、これが最後に、最後まで私の技を守るものです。で、これ大事なのは、いつも私たちの交わりをしている教会の中で、交わりっていうか教会の中での会話の多くのことが初めについて多く話すんですよ、ね、初めっていうのは何かっていうと、この人がイエス様から離れちゃってるんじゃないか、でもね5年前にこうだった、ああだった、こうだったから、ああだった、こうだった、ああだった、ああだったっていろいろ前の話をするんですね。けれども神のイエス様の視点はそうではなくて、前は、言い方よくないんですけど、どうでもいいんですよ。今がどうか、そして終わりまでどうなのかということなんです。もちろんね、初めがしっかりしなかったら終わりダメですよ。初めの確信を持ってなきゃいけないからね。だけど今がその確信があるかどうかっていうのが大事であって、悔い改めてるかどうかっていうのが大事であって、へりくだってるかどうかっていうのが大事であって、そして次に終わりの日に準備するんですよ、ね、就活ならずなんて言うんだっけ、今就活って言うんだっけ、
終わりの活動、
ね、就活あるじゃないですか。キリスト者こそが就活ができるんですよ。キリスト者こそが本当に就活しなきゃいけないんですよと自分で言いながら、自分をにもチクチク痛いんだけど、忘れちゃうからね、今まで頑張ったんだから OK みたいなね。もうエゼキエル書にね、それやって今ダメだったらもう今までのお前は全部帳消しにされるっていうのね、学んだばっかりじゃないですか。終わりがどうなるかって、今終わりに自分がゴールをのラインをとこの、なんだ、切るね、テープを切る、ね、それをいつも頭に入れて今をどうするかってことを考えていかなきゃいけないです。最後に走ったかどうかなんですね。でそのことをね、この他の箇所でも、結構言ってましてですね、ヘブル書において3章の13節14節で、今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさい。大事ですね。日々励まし合う、誰も罪に惑わされて固くなにならないように。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものなのです。わかりました。最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすればです。そしたらキリストに預かるものになる。だから今そうやって走っている時に、罪の惑わしによって固くなになってしまうその心を励まし合うことによって、それをこういつもね、こう清められて、信仰によって、この御言葉によって清められてね、そして柔らかなままで御霊の声を聞くことができるようにしておきましょうって、こういう励ましですね。でさっきも戻ります。諸国の民を支配する権威です。でこれがさっきね、詩編の第2編、この読んだ内容なんですよ。だから神の子って出てきたのと、こっちの諸国の民を支配する権威っていうのは、これ実はその背景が詩編の2編の、これメシア詩編のね、有名なメシア詩編なんです。メシアを予言する詩編なんだけども、ハルマゲドンのことを言って、その後にこの蘇られたこのか、あのイエス様キリストが、この神の御子として、諸国を滅ぼして、滅ぼす軍隊を滅ぼして、そして、この従わせて、そして口づけさせる、口づけっていうのはひれ伏させると。でその予言なんです。シオンからこの支配するっていうね、その予言なんですね。イエス様はそのことを行ってくださることによって、世界に正義と平和を満たしてくださいます。で勝利する者がこの権威が与えられるっていうのは何かっていうと、キリストに結ばれているから、この方にあってすべを治める、共にすべを治めると。だからさっきね、ローマの16章で分裂やつまずきを与える者たちを避けなさいと言ったところで、そのいろんな問題がもうね、こうわんさか出てきても、あなたたちは善に里帰りなさいと、平和の神が速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。これどこから来てるかって言ったら、創世記の3章の15節、女の子孫が、ね、蛇の子孫の頭を打ち砕いて 行くということをキリストにあって、私たちもそのサタンの力をこの踏み砕いていくというか、その勝利をするということを目の当たりにするということなんですね。だからこれ本当に週末ってね、なんか時系列があってさ、この週末のこのなんかあの図を書いてさ、いや、こここうだよね、こうだよね、うん、ここ、あ、だからそうなんだ、とかってやることじゃないんですよね。まあそういう時も必要で、僕も授業でやったんです、スクールミニストリーで。やらされたんだよ。ね。だけど、それも必要な時はそれね、いいんだけども、そう、神の願っていらっしゃるのは、この、週末の幻を、このそこにある将来に希望をもろ今の教会生活の中でやっているリアルな問題、または自分の日常生活で信仰生活を歩んでいく中に起こってくるリアルな問題の中で、それを適用させていくっていうか、それが希望としてその中で生きていきなさいっていう内容なんですよね。速やかにって言ってるんですよ。パウロの時代で2000年前だよ。踏み砕くってまだやってねえじゃんサタンをね、僕たちの足でキリストにあって、だけどそうしなさいって言ってます。でこの話を今ここでしてるんですね。だから彼は鉄の杖を持って土の器を打ち砕くようにしてって言ってるのも、これも詩編の2編から来ていて、鉄の杖、これはあの杖っていうのはつまりシェパード、あの羊飼いの杖ですね。それが鉄になってるっていうのは、これは強権を持って、強い権力を持って、この収めていくと、反逆するものは滅ぼしていくような杖なんですね。で、共に収めていきますので、私たちにもそういうものが与えられているわけなんです。で、だから今説明したのは、実は次にこの私自身が父から支配の権威を受けているのと同じであると。だからこの権威がイエス様が御父から受けているんですよ。一つであられますから、父の権威が全てキリストイエス様に与えられて一つになっている。でもイエス様がヨハネの福音書の17章でこの十字架、捕らえられる直前に祈られた祈りの中に、私とあなたが一つであるように、彼らも私たちのうちで一つとなるためですって書いてある。でこれが実現するわけなんです。つまりイエス様が父なる神の権威を全て受けていて、そのイエス様の中に私たちがいて、父なる神の中に私たちがいることによって、私たちも同じように諸国の民を支配する権威が与えられるということなんです。一体になっているからと。ちょうど私たちのこの権威を持つというイメージはですね、これすごく大事なんです。なんでかっていうとね、みんなね、ビビっちゃうんですよ、ね、例えば僕もビビります。例えば今ここに悪霊つかれてる人いるじゃないですか、いるとするじゃないですか。そしたら、赤井さん来てくださいってこう言うかもしれない。でも僕は実は、なんかその時に、なんか実はなんか風邪ひいていなかったとかね。いや、私無理ですって言っても、何言ってんだよって。清正の権威で追い出すのか、隠れよって。イエス様の権威だろうがって。いう話なんですね。わかりました、これ。ね。僕の例を使ったけども、あとこういう例をいつも私使うんですね。今特に女性もいるので、婦人警官2トントラック止めることできるんですよ。いや、私にできない。いや、違うんだよ。自分が止めるんじゃないんだよ。婦人警官のその服装が止めるんだよ。でしょ。だから自分が権威の中にいる。権威に従って、神に従いなさい、そして悪魔に抵抗しなさい。そうすれば悪魔は逃げ去ると。イエス様の権威によってやるんです。イエス様に徹底的に従って、公務員ってそうじゃないですか。公務員って徹底的にしもべ、公僕ですよね。言われたことしかしちゃダメなんですよ。それ以上のことしちゃいけないじゃん。自主的にはダメなんですよ。神に言われたことをしていくしもべであるならば、あとは神がしてくださる。ちょうど船長の舵のように、舵そのものはとってもちっちゃいんですけれども、それをちょっとやったら、あれ何トンなの、豪華客船って、わかんないけども、あれを動かせるわけでしょう。なんですよね。そして同じですね、次も。彼に明けの明星を与えようというのは、イエス様のね、予言なんですね。この明けの明星というのはメシアのことを表していて、ペテロがイエス様が高い山で変貌されたのを目撃したって言った後で、第2ペテロの1章の19節で、私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって、明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めるというのです。だから予言について、このイエス様が戻ってこられることについても、予言に目を留めていると言って、でもそのイエス様が戻ってこられるのは明けの明星と言ってるんですね。
明けの名字分かりますよね、あの金星かな、正確に言うとあのほら明ける直前に、夜が明ける直前に光っているものであって、その明けの明星から今度はイエス様が実際に戻ってくる と、マラキ書には義の太陽って書いてますね。だからもう完全に光が灯ってる。でも暗闇の中に光が来るわけです。でキリスト者も同じようにキリストが与えられることによって光るということをダニエル書の12章の3節で、知る深い人々は大空の輝きのように輝き、多くのものを義とした者は世々限りなく星のようになるということです。12章3節、知る深い人々は大空の輝きのように輝き、多くのものを義とした者は世々限りなく星のようになるですね。そして最後ですね、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさいと。すべてが今まで話したこと、イエス様の言葉というのは御霊が語っておられることなんですね。でその聞く耳があるかどうかであります。私たちが祈ってこの耳がいつも御霊に開かれているように祈っていきたいなと思います。ではお祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当に厳しいというよりも、なんていうんですか、あなたへの恐れをこう思う言葉でありました。主よ、ここで悔い改めて、そして本当に清めの中に行きたいと願います。それまでこのやっていたこと、悪いこと、罪、イゼベルの教えのようなこと、それを今やめてあなたに従いたいと願います。どうか清めてください、憐れんでください。そしてもう一度やり直して、本当あなたは忍耐のある方ですから、そして勝利するものとしてイエス様が来られる時までしっかりと保っていたいと願います。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。